一人スロースレディオのお時間です。はい、そのわけで、今日はね一人で、お送りしますスロースレディオです。ギターのマレスケです。よろしくお願いします。レンタル先生がね千葉の方にね、合宿に行ってるということで、ラジオが一緒に撮れずにですね、先週はレンタル先生が弟のしんすけくんと、四日市広報ラジオをやったわけですけれども、今週は私一人で、お送りしていきたいなというふうに思います。何を話そうかな、ですね、そうだな、ツイッターでね、スロスのツイッターでは今ダジャレしりとりっていう地獄の企画が、あのね、これスロスのツイッター見てほしいんですけど、このダジャレしりとりっていうのは、まあ僕が言い出したんですよ、やってみようかって。このラジオ聞いてる方はご存知かもしれないですけど、でそのなんかこう毎日ねやることで多少こうコンテンツ化するんじゃないかと、要するに面白いなって思ってもらえるんじゃないかと思って、サボらずに毎日やろうみたいなこと言ったんですけど、まあ辛い、まあ辛い、もう毎日ダジャレを考えることの辛さ、もうこれ半端ないですかね。もしね、興味があってやってみていただきたいんですけど、気が狂いますよこれやべえなということで、今もう早くやめたいなって話をレンタルさんとしてるんですが、まあそろそろツイッターはそうなんですけど、僕個人でもツイッターやってますんで、まあ、それでまあどんなことをつぶやいたかっていうのをちょっと今見直しつつですね、そんな話をしてみたいなと思います。まずね、僕が通っ、ちょっと読み上げちゃうと僕のツイートです。私40度超えでおなじみ多治見市の学校に通っていたんですが、今多治見の公立小学校のクーラー設置率 0% なんだってさ、ロックかよっていうツイートをしたんですけど、岐阜県の多治見市っていうところがニュースとか見てると、40度超えましたみたいなのね、まあ暑い町として結構おなじみなんですけど、僕は出身がその辺なんですね。岐阜県の多治見の高校に通ってたんですけど、住んでるところは多治見じゃなかったんですけど、多治見まで、歩いて1分とかぐらいの、その多治見とギリギリの境のところに住んでたんですけど、でそこの小学校がクーラー設置率が 0% だということなんですよね。だからもう最近ちょっと暑さも和らいできたり、台風とかでね来たりしてますけど、クーラー設置してないんですね多治見ってね。これクレイジーじゃないですか。だってめちゃくちゃ暑いの分かってんのにしないんですからね。でまあこれクーラーついてないんですけど、なんかいろいろ調べると、やっぱ耐震工事を先にやるとか、なんかやっぱねあるんですよ。ちゃんと予算は組んでいて、組んでるけどクーラーつける前にやらなきゃいけないことがあるよねみたいなことだったりするらしいので、まあしょうがない面もあるんでしょうけど、やっぱりもう今となってはね、40度超える街ですからね、早く出てあげてほしいなと思いますけどね。僕は高校の時もだからもう20年ぐらい前ですかね、もう39度とかあったんで、多治見は大変だったんですけど、その時は僕の高校は当然クーラーなんか、公立高校なんでね、クーラーなんかついてなくって、もう汗だくになりながら勉強するっていう不思議な学校でしたけどね。まあそんな町でした、多治見市っていう。はい、ロックですね。クーラー設置率 0% で、他にどんなツイートをしたかというと、同じような話題ですけど、暑い、危険、エアコン設置という世論に多少は我慢しろよ的なことを言っちゃう人は、若かりし頃酷暑を乗り切った経験を素敵な思い出として残しているのだと思う。なぜなら俺がそうだから。そして人はこれを老害と呼ぶっていう、これ私のツイートなんですけど、だから暑いからエアコンつけるべきだってみんな言うでしょ。で、すごいわかるんですよ、正しいんだけど、自分がその暑い夏をもう何とかして乗り切ったっていうのを、なんかやっぱり、素敵な思い出、綺麗な思い出というか、まあ、頑張ったみたいなね、いう風に捉えちゃってるから、だからまあ、そういう夏もあっていいんじゃないのって思っちゃってる自分がいるっていう感じですね。まあ、これが老害なんでしょうね。はい。だからやっぱり、良くないですね。変に、 あの頃はみたいなことを言っていくのは良くないなっていうのを感じながらこのツイートをしたって感じですね。はい。次、どんなツイートをしたかな。これ、そごう横浜の開店の時、スタッフさんが中から出てきて、手話付きで、おはようございます。本日もご来店ありがとうございますってやってくれるのね。手話付きって素晴らしいね。良いものを見せていただきましたっていうツイートをしたんですけど、これはね、そごうのね、横浜に行ったんですね。いつだったっけな。7月かなに行って、それがね、ほんと開店前だった。9時45分とか50分とかに着いたんですけど、だからちょっと開店を待ってたら、そのガラスの扉がね、開いてね、そこのスタッフさんが、3人かな ?1 人かな ?3 人だった気がするな。出てきて、その真ん中の代表の方が、おはようございますと。本日もご来店ありがとうございますみたいなことをなんかこう言うんですよ。で、言いながら、ちゃんと手話をやりながら、こう言うっていうのが、すごくなんかホスピタリティに溢れてるというか、なんかこう全方位的というか、なんていうかね、非常に人に優しいなーっていうのをすごく感じたので、あ、そんなシーンなかなか立ち会わないじゃないですか、百貨店のオープンの時間帯って。あ、立ち会うと、あ、こんな感じなんだっていうので、まあ驚きと、まあ感動とありましたよって話ですね。はい、なことがありました。で、次、今日先輩がパワハラのことをパリーグ、セクハラのことをセリーグって言ってたのが良かったな。古いおじさんはたまに交流戦もやってるよねっていうツイートをしたんですけど、これすごいですね。セパ両リーグですからね。パワハラはパリーグ、セクハラセリーグ。あの人パリーグの傾向があるからなとかっていう、そういう使い方するんですけど、まあ、こういうなんか隠語っていうんですか、そのパワハラのことをパワハラと言わず、なんかこう違う言葉で語り合うっていうの結構面白いですね。はい。なんか僕らの時は、僕らの時っていうか僕の中学校だけかな。なんかね、もう時効だと思うんですけど、一時期ね、みんなね、ちょっとしたもんを万引きするっていうことをやってたんですよ。うちの中学校の友達は。友達はっていうか、まあ何人かはね。可愛いものですよ。なんかこう、うまい棒みたいなものとかね。ちょっと取ってくるみたいなのがあって、それをね、取ってくるとか万引きしてくるとかっていうと当然怪しいじゃないですか。だからそれをね、彼はね、乗せるって言っててちょっと乗せてくるわみたいなこと言うんですね。だからもうなんかそれも本当に悪いやつの会話になっちゃうんですけど、まあ、みたいな感じで、そのちょっと隠語を使って喋るのって面白いよねっていうので、パワハラがパリーグ、セクハラがセリーグっていうのってなんかすごい面白いなって思ったっていう話でした。それからね、これココイチって普通にカレー頼んで、その後飛び辛スパイスを山ほどかけて辛くする派なんだけど、みんなどうなの、これ邪道なのっていう。これココイチ行きますか、皆さん。ココイチ番カレーので、ココイチ行った時に僕 100% 頼むのがチキン煮込みカレーなんですけど、でちょっと豪勢にした時はそこにほうれん草なんか入れちゃうっていうのが僕のココイチのでよく頼むメニューなんですけど、なんか辛口とかなんか3辛とか5辛とかあるじゃないですかにせずに、卓上に置いてある飛び辛スパイスっていう、その辛くするねスパイスが置いてあるんですけど、それをもう山ほどかけて食べるっていうのが僕は好きで、だからまあ、結局じゃあ辛口頼めばいいじゃんって話なんですけど、いや違うんですよ。やっぱその飛び辛スパイスで食べたいみたいなところがあって、っていうのをココイチやるんだけど、みんなは違うのかなっていう話。なんかそういうルールってないですか？なんかラーメン屋行ったら絶対胡椒かけるとかあると思うんですけどね。僕はココイチに行った飛び辛スパイスを山ほどかける。あ、あとね、松屋とか吉野家に行ったら紅生姜山ほどかけるし、七味も山ほどかけますね、僕は。特に松屋に行った時はね、これは岩倉スペシャルっていう名前がついてる食べ方なんですけど、っていうのは岩倉さんっていうライターの方がね、提唱した食べ方なんですけど、松屋に行くでしょ？で、牛丼頼むでしょ？ で、生卵頼むじゃないですか。そしたら、生卵に、七味をまず山ほどかけるんですよ。混ぜる前かな?混ぜる前に。もう生卵割って、七味を山ほどかける。で、そこに、卓上のカルビソースだかバーベキューソースだかっていうのが置いてあるんですけど、松屋にね。それちょっと、一回ぐらいかな、一回半ぐらいこう回しかけて、で、それを、もう、お箸でカッチャチャチャチャチャチャって混ぜるんですよ。そうすると真っ赤っていうかなんていうかな、そのソースと七味がごちゃごちゃっとした不思議な色の卵が出来上がるんですけど、それを牛丼にかけて食べるのがうまいっていうことをずっとやってて、これぜひね一回やってみてほしいんです。七味をもう卵側にかけて、でそのバーベキューソースかカルビソースか忘れたけど、どっちかをこれもお好みでいいと思います。ちょっと入れて、ジャーッと混ぜてかけて食べる。これはね、あの松屋の美味しい食べ方なのでね、まあ女性の方はちょっとなかなか難しいかもしれないですけど、男性の方はちょっとやってみてほしいなというふうに思います。はい、こんなとこですかね。僕のツイッターなんか、そうですね、あとは最近あのあれですね、ツイッターで話題になったことっていうのがあって、40過ぎた女性かなが、バンドものの T シャツ、バンドものの T シャツって分かりますかね、なんかメタル系のバンドだとよくあるんですけど、例えばなんだメタリカとかアンスラックスとかっていうのを、そういうバンドの T シャツを着ちゃう人が痛いみたいな、いたたたたたみたいな話があるんですけど、まず、どうなんだろうな。バンドの T シャツって普通着ないんですよね、皆さんね。で僕ら、僕らもう最近全然行ってないんですけど、ライブ見に行くじゃないですか。そしたら、T シャツ買っちゃうんですよね。で、その T シャツって、その、ライブでは なんていうの着ていいっていうか、みんな着てるから着るんですけど、そのライブが終わった後に普段着として着ると、ちょっとなんかダサいというか、痛いというか、みたいなところがあって、でそれをまあ40超えの女性だったかな、着ちゃうのは、いたたたたみたいなことを書いてあって、うん。でも僕思うんですけど、あのね、ディズニーランドと一緒なんですよ、それ。で何言ってるかというと、ディズニーランド行くと、女の子とか、耳買うでしょ、ミッキーの。ミッキーの耳買うじゃないですか。で、耳つけて、ディズニーランドを楽しむでしょ、楽しいなって。ミッキーの耳つけて可愛いな、なるでしょ?だけど、その耳って、ディズニーランドから帰ってくる、そうだな、京葉線まではいいかな、まではいいんですけど、もうディズニーランドから離れれば離れるほど、その耳ってなんか、何やってんのみたいな感じになるじゃないですか。ディズニーランド内ではいいんですよ。ディズニーランド内では、あ、ミッキーの耳だね、可愛いねってなるんですけど、ディズニーランドを一歩出て、ディズニーランドから距離が離れれば離れるほど、なんなんそれみたいな感じになるじゃないですか。それと同じなんですよ、バンド T シャツって。そのライブ会場で、ライブ中に着るっていうのは全然 OK で、やっぱりその、例えばメタリカだったらメタリカ見に来たよねとか、アンスラックス見に来たよねと、俺たちメタルが大好きだもんねっていう、その一体感が生まれるから全然構わないんですけど、一歩そのライブ会場から出て、そのライブ会場、その日のライブ会場ですね。から離れれば離れるほど、なんなんそれみたいな感じになっていくろうと。だから、ライブでもない日に、そのやっぱりバンドものの T シャツ着るっていうのは結構ハードルが高いなっていうのが僕のこれ、正直なところなんですね。だから、年齢とか女性とか男性とか関係なくって、やっぱりバンドものの T シャツって、ちょっとなんかそういうミッキーの耳みたいなアイテムだから、使いどころが難しいなっていうのが、僕は思いましたね。はい。皆さん、持ってるんですかね、バンドボーの T シャツって。スロースの T シャツ持ってる人も、もしかしたらいるかもしれないですけど、俺着ないからな、最近。はい。いうふうに思いますけどね。それから、じゃあ、なんかニュースでも見るか、ニュースの話しましょうか。そうだ、2歳の子が、迷子になって、保護されてって話ありましたね。山口県で、 藤本よしきちゃんっていう男の子が、まあ3日間迷子になっちゃったんだけど、ボランティアのおじさんがそれを見つけたみたいな話があって、この僕が注目したのはこのやっぱおじさんなんですよね。おじさんが見つけたんですよ、このよしきくん、よしきちゃんを。でなんかね、俺そんなちゃんと読んでないけど、その山道をね登っていったと。で子供っつうのは登るもんなんだみたいな直感なのか経験なのか知らないけど、だからこのおじさんは、行方不明になった場所から山をこう登っていくような捜索の仕方をしたら、もうあっちゅう間に見つかったって話なんですけど、ほんでなんかまあツイッターとか見てると、まあ、いろんなね、意見があって、こんなおっさんでも捕まえられるのに、なんか、なんだ、捜索隊は何やってんだみたいな話もあるし、うん、とかあるんですけど、なんかね、それも、なんかいろいろ読んでいくと、合点が言ったのは、捜索隊みたいな人たちって、ここにいたら、早く助けないとまずいっていうとこから探すんですって。だから要するに水場とかね、みたいなとこから探すんですって。危険度の高いとこから。だから、まあ、山ちょっと登ったところにはいないだろうっていうのもあるし、いてもまあ、そこだったらその危険じゃないんじゃないかみたいな発想もあり、逆に見つけられなかったっていう説があって、これ難しいなと思うんですけどね。そうするとやっぱそのボランティアの人ってすごく重要だし、その、まあ、探せるところは探せる人が探しますと。探せないところとか、ちょっとやっぱり人数かけなきゃ分かんないところとかっていうのは、捜索隊が探しますっていうことになっていくんじゃないかなと思うんですけど、でもその人探しのボランティアなんてやったことないし、なんかね、よく分かんないですけど、どうしたらいいんですかね、そういう時はね。で、なんかそういえば思い出してみると、隣のトトロでも、ね、メイちゃんがいなくなっちゃって、でメイちゃんをみんなでこう田んぼとかをね探すみたいなことやってましたけど、なんかやっぱそのボランティアというか町のみんなでああいう時って探さないといけないんでしょうね、きっとね。まあ何せよこの子はちゃんとこのおじさんが見つけてきて、しかもなんか警察の人が ありがとうございます、じゃあその子を預かりますって言ったらダメだっつってね、私がこう抱きかかえてお母さんに渡しますから、約束しましたからみたいな、捕まってもいいみたいな、そこでなんかみたいなね、なんかそこだけ聞いたらめんどくせえなって感じなんですけど、まあ、そんなことでお母さんも声も出なかったと。そら2歳の子がね3日間ねいなかったらね、もう死んじゃったかなって思いますよ。それはそれもね、あって見つかって、よかったなというニュースだったんですけど、まあ、この中でもね、いろいろ考えさせることありましたね。はい。はい。まあ、そんなわけでね、今日は、一人だったんで、なかなか、レンタルさんと一緒の時のような軽快なトークはできなかったかもしれないですけど、こんな回もあっていいんじゃないかなということでね。はい。で、今日が8月の、このラジオの公開日が8月の18かな ?18 で、8月の25日の土曜日。だよね、にスロースのライブがあるということですね。スローススクールウォーズというタイトルで、新宿のアンチノックでライブをやらせていただきます。レンタルさんの お仕事している学校のね、に関わってくれている、現役生の方とか、OB の方とか、いわゆるまあ同窓会的なね、側面をちょっと強めたスロースの企画ライブということになってますんで、ぜひね、レンタルさんの母校の皆さんはぜひ遊びに来ていただきたいですし、そうじゃなくて、まあ、純粋に前からスロースしてますとか、スロースのライブ一回行ってみたかったですって人も当然もちろんお待ちしておりますので、もし、チケットどうしたらいいですかっていうね、のがあれば、ツイッター上で、DM をいただければすぐに手配しますので、ぜひぜひ、お誘い合わせの上遊びに来てください。僕らも久しぶりのライブなんでね、楽しく、まあいい意味で気を抜いて、楽しくやっていきたいなというふうに思ってます。楽しみにしてください。じゃあ今日はこんなところで。 マネスケでした。じゃあね。